はい、こんにちは。バスケの先生の先生、三原学です。今日も聞いていただいてありがとうございます。今日のテーマはウィンターカップはあなたの参考になるかということで、いよいよ本日から始まる高校日本一を決めるウィンターカップですけれども、あなたの指導者としての参考になるかどうかという話をします。話の結論としては、見方を間違えると参考になりませんよということなので、ぜひ最後までお聞きいただきたいと思います。このチャンネルではいつもバスケットボールの指導者の方の悩み解決になるようなお話をしております。もしよかったら、どのチャンネルかわからなくなる前に今チャンネル登録のボタンを押しておいてください。さて、いよいよ今日からですね、高校日本一を決めるウィンターカップが始まります。まあ、毎年ね、私東京に住んでますので、東京に全国中のチームが集まるということで、私個人としてもいろんな方にお会いできますし、とっても楽しみにしている大会なんですね。また今までも私はウィンターカップをきっかけに、まあ、人脈が広がりですね、バスケットボールを学んできたということがあるので、今日はそのどんなところにこう焦点を置いて試合を見るとあなたのチームの参考になるかっていうことをお話ししたいと思います。で、ウィンターカップを見るときにですね、やっぱりこう単なる試合観戦というか、あなたのチームに参考になるかならないか、ここの見極めって大事だと思うんですよね。うん。で、日本一を決める大会なだけに、その競技レベルは本当に紛れもなくトップなんですよね。で、観客としてバスケットボールという試合を楽しむっていうことであれば、もうすべての試合が最高ということだと思います。まあ、ただね、一般的なチームの指導者がですね、そこを見て学び、何かを自分の指導に取り入れたいという観点で見るのであれば、いくつかの注意点が必要なのかなということで、まあ参考になるチームについて私の考えを述べていきます。ちなみにですね、どこどこ高校がいいですよみたいな話は個別具体的な名前は出しません。まあそれはね、それこそ、研究室の方でだけ出そうかなと思うんですけど、はい、試合の見る観点という話をしたいですね。はい。で、学びの対象としての試合は、まあ、この4つの試合をチェックしておけばいいかなと思ってます。一つずつ言いますね。1個目は、平均身長の低いチームを見る。で、2つ目は、初出場。できれば地区1位じゃなくて2位のところ。ね。初出場で、できれば地区2位のところを見るっていうことですね。3つ目が、ロースコアの試合を見ると。そして4つ目は、大差で負けたチームのこだわりを見る。まあ、この観点を中心に学ぶとき、ウィンターカップはきっとあなたの参考になるんだと思います。一個ずつ見ていきます。まず一つ目ですが、平均身長の低いチームを見るっていうことですけど、まあ、バスケットってやっぱりサイズ、身長大事ですよね。で、どこのチームも留学生などをはじめね、長身の選手を喉から手が出るほど欲しがるということなんですが、身長がないチームが勝てないかっていうとそんなことなくて、これは創意工夫で、ね、独自のこだわりでもって、その身長差というハンディを跳ねのけて勝つことはできると。そして、今回のウィンターカップに平均身長が周りと比べて低いチームがあるのであれば、おそらくかなりの創意工夫で予選を勝ち上がってきたチームなんですね。うん、特にまあディフェンスとか、パスワークとか、スクリーンとか、そういった、身長に関係なくハードワークで、ものにできるところを、どっか一つですね、極めて、この、ウィンターカップに勝ち上がってきたというところで、そういうチームのこだわりを見ることは大変参考になると思います。で、多くの場合ですね、その、背の低いチームっていうのは、やっぱり走ること、体力に長けてると思うので、そういったことの重要性も彼らは教えてくれるんじゃないかなということで、ぜひですね、平均身長の低いチーム、これは男女ともにですね、平均身長の相対的に低いチームに注目してみると、大いにあなたの勉強になると思いますね。はい。あなたがですね、ミニバスの指導者、中学の指導者、まあ、同じ高校の指導者かもしれませんが、カテゴリー関係なく、やっぱりその創意工夫しているチームっていうのは非常に参考になるんじゃないかなということがまず1点目になります。はい。で、2つ目がですね、初出場のチーム、できれば地区2位のところを見るということですね。まあ、私たちが何かこう学びたいと、チーム強くしたいっていう風な観点で試合を見るときは、優勝チームとかですね、まあ、伝統校とかに憧れて、その戦術を真似するっていう傾向は、絶対誰しもあると思うんですよね。で、これは別にあなただけじゃなくて、もう世界中の誰もが、持ってる感情だと思います。なんか、NBA とかでもね、優勝チームの戦術が次の年みんなどのチームもやったりとかね、そういうことってあるじゃないですか。だから、 優勝チームとか伝統校に憧れてそれを真似したいっていう気持ちは誰もがあるんだけども、一つ注意点としては多くの場合優勝チームとか伝統校っていうのは能力、個人能力に優れてて、また環境面でも充実していて一般のチームには参考にならない場合も多いということですね。一方でですね、初出場のチームまたは地区2位とか3位でようやくウィンターカップをものにしたチームっていうのはその並々ならぬ努力っていうか戦い方のこだわりがあるはずなので、それらを学ぶことは確実にあなたの参考になるというふうに思います。はい、まあ伝統校でも初出場でもですね、まあ私が言いたいのはそのチームに独自のこだわり、チームカラーがあるかっていうところですね。ここ大事なのでもう一回言いますけど、伝統校でも初出場でもとにかく独自のチームカラー、そのチームの色があるかどうかっていうところを見るといいと思います。独自のチームカラーが徹底されているチームはやっぱり大いにあなたの参考になると思うんですね。まあ言い方を変えるとですね、初出場のチームでも、まあ、チームカラーっていうよりね、優れた選手をリクルートしてで、今年バンといきなり勝ちましたっていうチームはあまりあなたの参考にならないかなと思います。その選手を集めて勝つっていうのはもう強化の、ね、チームを強くする王道であって、全く否定するつもりはない成功法だと思うんですよね。ただ、今回はそのリクルートして選手が優れているチームを否定するとかそういうつもりは全くなくて、一般的な、環境のチームの指導者が見たときに参考になるかどうかっていう観点でお話をしているので、そこはご了承ください。なので独自のこだわり、チームとしての色みたいなものがにじみ出てるチームこそ勉強するべきですよというところになります。で特にその初出場を勝ち取ったまたは地区2位3位でギリギリ出てきたというチームはきっとそういったチームカラーが色濃い傾向にあるんじゃないかなというお話です。はい、じゃあ3つ目いきましょう。今度はロースコアの試合を見るということで、得点の低い試合ですね。例えば65対68とかそういう試合、ね、そういう試合があるとすればそれは見るべきだということですよね。まあ、ロースコアの試合っていうのは一般的につまんないと言われるんですよね。な点が入らないから面白くないみたいにね。でも私はロースコアの試合好きなんですよ。なんでかっていうとロースコアの試合ほどやっぱりチームのこだわりとか我慢の大切さみたいなことが学べる試合だからですね。特にディフェンス面で大いに参考になるプレーがロースコアの試合にはきっとたくさん含まれていると思います。まあ速攻主体のハイスコアもね、見てて楽しいっていう面ではいいんですけれども、やっぱりこれも先ほどのお話と同じですが、能力に優れたチームがやるバスケットなのかなという気がするので、一般的なチームがなんとかね、シード校に勝ちたいとか、今度こそ県大会出たいとかっていうところを考えたらですね、ロースコアの試合の中に参考になる戦術、特にディフェンス面でそういうものが多いんじゃないかなというふうに思います。最後もう一個ですね、大差で負けたチームのこだわりを見るっていうことなんですけど、これどういうことかっていうと、例えば今日1回戦ありますよね。1回戦があって1回戦ギリギリなんとか大接戦で勝ったというふうにしますね。で次の試合はシード校に当たってもうくしゃっと負けちゃうっていうことが結構あるんですよね。これトーナメントだからどうしてもね、強いチームとね、試合やれば大差になると、全員が同じこの力量のねリーグ戦じゃないから、やっぱりトーナメントなんで大差でぐしゃっと優勝チームに負けちゃうとかね、そういうのあるじゃないですか。でその試合っていうのはあんまりこう見ない傾向があると思います。と特にそのなんかバスケットライブとかでね、動画視聴しようとした時に大差で負けた試合ってあんま見ないんですよね。さっきのロースコアと一緒であんまりこう見ようとしないんですけど、実はその大差で負けちゃったけれども、その負けたチームがどこにこだわって強豪に戦いを挑んだか、そこを見ると非常に面白いんじゃないかなと思うんですね。例えばですね、その第1クォーターで30対2とかだとしますよね。そういうことってありえると思うんですよ、バスケット。30対2、でも30対2なんだけどその2点はどうやって取ったのかというところを考えると、そのチームが一生懸命練習してきた戦術とかそういったものが結構にじみ出てるように思うんですね。なので、大差で負けたとしてもその大差なりにどこにこだわって戦ったかっていうね、どうやって2点を取ろうとしてるかっていうところを見ると、そのチームの、勇気とかですね、それから戦略みたいなものが学べるんじゃないかなというふうに思います。はい、チャプター区切ります。お手元そのままでお付き合いください。はい、そのままお話を続けていきます。 はい、ということでですね、本日から始まるウィンターカップなんですけれども、あなたがね、一般的な、まあ、中学生の先生、それから小学生の先生ね、だとして、一般的な能力のチームを見ている指導者だとしたときに、試合を見る観点としては、ね、4つありますよということですね。1つ目は平均身長の低いチームを見る。で、2つ目は初出場、できれば地区2位を見るということ。そして3つ目はロースコアの試合を見るということですね。それから4つ目は大差で負けたチームのこだわりを見る。この辺を見ると、まあ大いに参考になるし、逆にね、こういったところ以外のところは、結構その素晴らしいバスケットだと思うし、それは否定するつもりはないんだけれども、一般的なチームの指導者が取り入れられる参考になるかっていうと、わからないなというふうに、まあ私はね、長年ウィンターカップを見てきて思ったので、そんなことをお話しさせていただきました。はい、ということでですね、今日の話がちょっとでも面白かったなと思う方は、ぜひですね、いいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。いいねのボタンを押していただくと、この放送が他の方に届きやすくなりますので、ぜひ応援のつもりで、私の励みになりますので、ぜひ、いいねのボタンを押しておいてください。それから無料のメルマガ講座やっております。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目でですね、限定の特典教材もプレゼントしています。メルマガ、ぜひですね、無料でやってますので、指導者の方であれば登録することをお勧めします。よろしくお願いします。次のチャプターでコメント返しいきます。はい、コメントはですね、ボイシーの方でいただいたコメントに全部答えさせていただいておりますので、それを読み上げますね。はい、ということで、ボイシーの方でいただいたコメント、毎日ありがとうございます、読み上げていきます。昨日はですね、ちょっと変わったドラゴンクエストから学ぶね、成長の法則っていう話をしたんですけれども、これも結構ですね、いろんな方に好評いただいてありがとうございます。ということで、まず読みますね。山田さん、クリスマスプレゼントありがとうございました。電子書籍早速いただきました。とても楽しみにしていたので大変嬉しいです。そうそうそう、電子書籍ね、昨日このチャプターにリンク貼っておきますかね。電子書籍、私今無料で、プレゼントしているものがあるので、クリスマスプレゼント25日まで限定で、無料プレゼントしてますので、ぜひよかったらまだの方はダウンロードしてください。はい、山田さんのコメント、ドラクエはシリーズの最初からやっていた世代のため、今回の放送も非常に興味深く聞かせていただきました。人生に例えるなんて自分では思いつかないことなので面白かったです、ということでありがとうございます。はい、トラジさん、今回はドラクエの BGM が脳内再生されました。いいですね。ドラクエに限らず、ジャンプ作品やバスケを題材にした作品では、主人公たちが練習したり修行しているシーンが大好きです。成長を感じられるって嬉しいですよね。今日も勇者を育てるべく、レーベの村を目指しますということで、ありがとうございます。共感してくれて嬉しいです。はい、平田さん、先生今日もありがとうございました。朝からモチベーションが上がる話を聞くことができまして、嬉しいですと。ここはラダトームの街です。これから先の人生でこの言葉が私に勇気を与えてくれそうな気がします。本当ですか？ありがとうございます。自分の人生勇者であり続けたいと思いました。書籍も早速いただきましたと。これから拝読いたします、ということで。そうですね、やっぱ勇気を持つと、まあ、昨日の放送ちょっとね、受けて嬉しいですね。ありがとうございます。徳さん、自分の家ではゲーム禁止で友達にドラクエ借りて遊んでました。はい、余裕資金は自己投資になっていることは自分でもやってます、ということでね。はい、徳さんはお金の専門家でもあるのでね、その辺のお話少しね、学びになって嬉しいと思います。東新さん、いつも楽しく学ばせていただいております。今日も首がもげるほどうなずいて聞いておりました。はい、ありがとうございます。首がもげてください。はい、白坂慎太郎さん、投資家の方の本も読まれるのですね、ということで、不必要な貯金などせず自分の成長のためにお金を使うと、今日も学ばせていただきました、ということで。はい、私ね、結構ジャンルに限らずですね、いろんな本読むんですよね。はい、読書家なので、バスケットボールの勉強をすることがほとんどないですね。変な話ですけど、バスケットの技術の勉強じゃなくて、それ以外の勉強が非常に好きなので、はい、いろんな観点でお話をね、して、それをね、首がもげるほどうなずいていただいて大変嬉しく思います。ありがとうございます。はい、こんな感じでボイシーの方でいただいたコメント必ず読み上げております。そしてボイシーの方でいただいたコメントをもとにですね、一本の放送を取るということもありますので、ぜひぜひお気軽に、ボイシーの方のチャンネルのフォロー、そしてコメントよろしくお願いいたします。最後にお知らせをさせてください。はい、最後にお知らせです。私のブログぜひ見てください。ブログの方にですね、この今日の話した内容の、原稿がすべて載っかっております。はい、ラジオってまあ聞くの10分とかかかるじゃないですか。だけどブログの方で文字だったらですね、数十秒でチェックできますので、そういった意味で復習に使っていただきたいと思って、ブログにね、原稿アップしてますので、よろしくお願いします。また、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、 ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。この週末はですね、皆さんの質問に答えるコーナーということでやってるんですけど、まあ、今回ね、ちょっと詳しくは言えませんが、私がね、質問に答えるということもあったんですが、ちょっと私に答えられない質問があってですね、他のね、あのメンバーさんに、これちょっと他に答えていただいていいですかって投げたら、もうみんな優しい。本当に優しい。なんかね、うちのチームではこうしてますよっていうような声がどんどん出てきてですね、いやー、なんかやっぱりこういうコミュニティっていいなって、我ながら自分で作っておきながらですね、非常に本当に皆さんにありがたいなって思いながら、はい、今回の投稿が、あったんですけど、まあ、そんな感じでですね、バスケットボールに向き合う指導者、ね、頑張る指導者を一人にしないというコンセプトでやっております。ぜひ興味のある方はぜひ一度ですね、研究室の案内ページ、この放送の概要欄から覗いてみていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日もありがとうございました。三原学でした。それではまた。